武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
コロナの大騒ぎで、
はい、
この短い番組は違うネタでとも思うんでございますけども、これほどの大騒ぎを目をそらしながら生きていくというのがなかなか難しいございます、
はい、
このパンデミックの後世界はどうなるんだろうという、
私は一回ものすごいお祭り騒ぎになると思います。
あ、
みんながもうやったーっていう、
そういうあの騒ぐようなことがあるだろうね。
あると思います。
全部 OK が出て労災連れてどっか温泉地行こうっていう時は万歳すると思うよ。
そうですよね。
それにやっぱり地熱のようにみんなに溜まっておりますエネルギー、それは何か金使うぞっていうのが、
はい、
エネルギーで相当胸の内にありますよね、うん、でもさらにその後どうなるのかっていう、もう今ね、頭のいい人はそこまで考える人がいるんだよ。
そうでしょうね、
うん、
はい、
その明日の明日を見てみようかなと。やっぱり未来に関しては想像してみたくなるんでありますね。で、はい、まな板の上に置きましたのはポストコロナに関しての本でございまして、ファリード・ザカリアさん、これはアメリカの雑誌のコラムニストの方でありまして、このパンデミック以後世界はどう変わるのかを一冊の本にまとめたという、うん、とてつもない大きな問題で、ございますから、とてもとても3枚に下ろせるようなネタではないんですが、でもポストコロナ、コロナ以後、パンデミック以後ってやっぱり気になるんでございますね、
はい、
この一冊の本と語り合ってみようかなというふうに思います。このザカリアさんがお書きになった本はパンデミック後の世界10の教訓、日経新聞出版社から出ております。一つだけ言えることはポストコロナを扱うんでありますが、この方の考え方はアメリカ中心です。 あんまりこう世界全体に関して話を広げようとなさっておりません、
はい、
そのことをちょっと頭に置いといてくださいませ。でもザカリアさんのその文章が興味深くないというようなことはないんであります、はい、この方はインド系アメリカ人でありまして、話の振り出しでございますけども、このコロナパンデミックという事実を目の前にして過去を振り返る、
はい、
疫病パンデミックの歴史を振り返りましょう。1330年代ペスト黒死病というのが全世界を覆いまして、これは中央アジアで広がって後にヨーロッパに入り、ヨーロッパの人口の半分が死亡したというすっさまじい疫病パンデミックでございます、
はい、
発端はと言いますと、これは怖いね。発端は、ヨーロッパと戦闘状態にありましたモンゴル兵がジェノバの要塞を攻めるとき、透析機に黒死病ペストで死んだ死体をくくりつけて城壁の中に投げ込んでるんです。
ああ、そうなんだ。
それでかなヨーロッパの人口の半分が死ぬんだよ、ペストで。
人間兵器ってことですよね。
ですから考えようによっては今度のコロナに関してもその手のことを考える悪魔のような人がこの世界にはいるかもしれませんね。疫病、これやっぱすごいですよ。その人的被害は、これ言っときますか、疫病に関する無知とか疫病であることを秘匿するというような隠し事にしてしまうような、そういうことを一国がやりますと全世界に影響をという。でこのペストの時のポストペスト、言いにくいけど、
はい、
黒死病の後何がやってきたか、これがかな、なるほどなと思わないか。このペストの大流行で人口が減った、ヨーロッパでは半分ほど。ここから貴族の没落が始まった。すごいと思わない、この話。
そういう流れになるんだ。
で貴族が没落すると同時に、はあ、それまでヨーロッパ社会を牛耳っていた教会がパワーダウンしちゃうんです。
ほ
う。あんまり人が死ぬもんで、
はい、
そのちょっとむごい言い方ですが、祈っても神様が助けてくれないだったらなんで寄付しなきゃいけないんだっていう話になっちゃって、宗教の力がダウンする。ダウンすると同時に人間中心という発想でここにルネッサンスが訪れるという。 このルレッサンスが起きると同時に宗教改革が起きる。これはなかなかね。
はい。
そして、もう一つのパンデミックでありますが、14世紀、スペインの探検家、コルテス、エルナン・コルテス、わずか600人の部下を率いて、100万のアステカ王国の軍隊を打ち破った、うん。こんなバカなことが世界史にあるんです。600人が100万に勝つんですね。
なんで勝てたんだ？
天然痘だって。
はあ。
スペインの兵隊さんが持っていた天然痘の菌が、このアステカの住民の 30% を殺したんだって。これはすごいね。そのことゆえにスペインはアステカの銀を独占し、スペインの一強がヨーロッパ社会で巻き起こり、銀の豊かなところを求めて、スペイン、ライバルのポルトガルからアジアに向かって船が出ていく。
うん、
大きな権力が倒れて、次の権力が立ち起こるというのは、パンデミックが絡んでいるという、うん。この続きはまた明日ということで。
武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
コロナが去った後ですね。このパンデミックが去った後の世界、一体何が起こるだろうという、そんな予測を一冊の本に求めてみました。これはファリード・ザカリアさんがお書きになりました。パンデミック以降、世界はどう変わるという、コロナ後を生きる10の教えという。10全部紹介できないんでございます。
はい。
わかるとこしか語りませんので。
はい。
昨日は天然痘の話をしました。天然痘は古事記日本書紀の時代から何度も何度も日本を襲った流行り病ということですね。
はい。
で、それ以降の大きなパンデミックは19世紀の、これはもう何回も取り上げられてるね、メディアで、スペイン風邪。スペインに何の関係もないんですけど、スペイン風邪という名前がついておりまして、
はい、
これも死者にばらつきがめちゃくちゃありまして、1億人死んだっていう人もいますよ。
うん、
で、一応まあ正式のところでは5000万人ぐらいの死者が出たのではなかろうかって、これが第一次世界大戦の戦争中だったんで、死んだ人の数すらよくわからないというね。
はい、
で、日本では宮沢賢治さんが生きてらした頃の時代です。岩手県でも何人か出たみたいでありますが、まあ近年では SARS、MERS、エボラなどパンデミックが襲ってきたんですけど、こう日本はうまいとこ逃れたせいでコロナの時に対策としてね、遅れちゃったっていうのが実情でしょうね。このコロナが去った後、我々はポストパンデミックを生きねばならない。その世界は一体どういう世界になるんだろう。何を学んだと思うかなさん。途中経過だけど。世界は、あるいは日本は。
何を学んだ。
うん。絶対変わるぜ。
それはいい方にってことですか？
いい方も悪い方も。だって、まあ、まだ去ってるわけじゃないから。そこを読みながら、
小さいことで言えば、
どうぞ。
いいですか？すごいちっちゃいことですけど、夜8時までのね、営業とかになったことによって、うん、結構お惣菜屋さんなんかが、
はいはいはい、
売り残りがもうないように売り切るお店がすごく多かったので、
はいはい、
食べ物の食品ロスはこれからなくなるのかなと。
食品ロスな。
うん、思いましたね。
俺さ、すっごいショックだったのはさ、紳士服売ってる大メーカーがさ、
はいはい
はい、あそこがさ、売り場潰しちゃってなんか、コンビニとか始めたんだよね。
それはみんなスーツを着ることが少なくなったってことですね。
そうそうそう、例のあれでな、なんだっけ、
はい。リモートワークで。
リモートで、リモートワークで。
は
い、それでやっぱり、背広上下若い人が買わなくなったっていうのがさ、結構ショックでさ、
はい、
パンデミック以後の世界、そういうものが、こう、姿を表すんでしょうね。
うん、
で、このザカリアさんの本はというと、この方はやっぱりアメリカの方なんで、アメリカが中心で出てきます。でも、アメリカ中心に考えてても、日本の想像の材料にはなるな、というふうに思います。この方はおっしゃっておりますですね。クールに歴史を振り返り、ポストパンデミックを一生懸命考えていこう。若い世代の方もぜひ付き合ってくださいと。今までと何が違う世界がやってくるのか考えましょう。
はい、
まず、ネットワークの時代。その時代はどういう時代かというと、オープン、スピード、セキュリティ。これが、20世紀から目指されたもので、 でもオープン、スピード、セキュリティのうち2つしか選べないと。オープンでスピードが速くなればなるほどセキュリティがずさんになる、セキュリティを中心にするとスピードが遅くなると、だから3つのうち2つしか選べないというところが2019年だったんだと、ね。それはその国家も個人も同じということで、スピードということはどこの国でも経済に求めた。世界が経済的にスピードが加速してものすごい短期間に経済的に豊かになる国っていうのが増えたよな、これ失礼かもしれないけど、映画の撮影なんかでマレーシア、インドネシアあたりをうろついたことがあるんですよ、40代の頃に、あの時にインドネシアのね、貧しさみたいなものはマレーシアで目撃して、マレーシアにいっぱいインドネシアからの出稼ぎの方、それからインドネシアで焼き畑やってる農民が山に火つけちゃうもんで、マレーシアが曇ってんですよ。そんなことがありましたよ。見えないんだもん、だってロケやっても。そのインドネシアがすごいんでしょ今経済的に、日本の技術を丸ごと買って着々と伸びてるわけですね、その最大のものが中国でございます。これほど短期間にこれほど経済的に成功した国は有史以来なんでありますけども、そのスピード、豊かになるスピードの速さがコロナで、ちょっといけねえぞということになってきたのではないかという著者の指摘でございますね。この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
まな板の上に置きましたのはファリード・ザカリアさんでありまして、このパンデミック以後世界はどう変わるのかをまとめた、パンデミック後の世界10の教訓という日経新聞出版社から出ております。さあ、パンデミックでありますが、14世紀スペインの探検家エルナン・コルテス、わずか600人の部下を率いて100万のアステカ王国の軍隊を打ち破った、天然痘の菌がアステカの住民の 30% を殺した、そのことゆえにスペインの一強がヨーロッパ社会で巻き起こり、スペインあるいはライバルのポルトガルからアジアに向かって船が出ていく、それがちょうど日本の戦国時代にあたる、日本は幸いなことに天然痘に対して結構免疫を持っていたらしくて、人口激減というようなことにはなかったという、世界的なパンデミックで世界のこうパワーオブバランスが崩れたというね。で、このスペインも後々は小さな貧しい国であったオランダにやっつけられ、とどめはイギリスに刺されるんですよ、ほんでイギリスの海洋帝国の支配が全世界で、だから大きな権力が倒れて次の権力が立ち起こるというのはパンデミックが絡んでいるという、で、経済的に豊かになる、その最大のものが中国でございます。これほど短期間にこれほど経済的に成功した国は有史以来なんでありますけども、中国の方は怒らないでくださいね。いわゆる近代化のために助走をつけて近代化に踏み切った国と、中国は世界の最新技術にダイレクトにアクセスしていっぺんに手にできたというね、これがスピードアップ、そして豊かさを達成する能力というのもすごく速くなった。さあ、この調査面白いの挙げておりましてですね、こんなこと言っておりますな。肉だけで考えてみようと、食べ物の肉、経済的に豊かになると肉の消費量が増える、これ当たり前ですね、今魚を除く肉、世界で毎年800億匹の動物を消費してる、800億匹を、ね、
世界で、
で、人類のカロリーの 18% が動物の肉だそうです、このため地球上の農地の 80% が使われてる、 18% を満たすために農地の 80% が酷使されている。このため好まれる肉を求めて、つまり種類が多様性を失う。
はい。
例えば人間が食べる鶏だけを育てればいいということで、飼育される鶏は一種類なんですよ。
え、そうですか？
そうでしょ。そうなるじゃない。
え、いろんな種類があるんじゃないんですか？
いろんな種類があるんだけど、うん、食用に向いている鶏の種類は一種類でしょ。
一種類？
あのフライドチキン売ってる、鶏の唐揚げ売ってるところがあると思ってください。
はい。
そこがショーウィンドウに、これは丸々鶏の手羽ですとか、
うん、
そんなことないわけじゃん。
ん？ん？え？
一種類じゃん。
一種類？
鶏の種類は何百もあるの、
うん、
でもフライドチキンは一種類じゃないかよ。
どういうことだ。
なんでわかんないんだろう。
え、
大量消費。
あ、そのフライドチキン屋さん、うん、フライドチキン屋さんで使ってるチキンは一種類っていうことですか。
そうそうそう、
はい、
でそれが世界中にチェーン店を持ってるわけで。
あ、そういうこと、はい、うん、
だから例えばあの名古屋は名古屋コーチンがありますって言うけど、うんうんうん、北京には名古屋コーチンはないよね。北京コーチンは、
はい、
ベトナムコーチンとか
ないと思います。
ドイツコーチン、スウェーデンコーチンとかないよね。
ないと思いますね、はい、
つまり多様性を失うと、うん、パンデミックが起こると全滅するの、
うん、あ、そうでしょうね。
我々はコロナコロナで騒いでましたけど、そのコロナのから何番目か後のニュースで〇〇地方で鳥インフルエンザにかかった鶏が50かな、50匹見つかったんで10万匹殺しましたってあるじゃん。
ああ、そうでした。みんな殺しちゃいましたよね。
みんな殺すよね。
殺処分で。
殺す数数えてすごいよ。
はい。
殺すんだから。
かわいそうです。
なんであんなに大量に殺さなければならないのかっていうと、一人と同じだからだよ。
うん。
もうすぐパンデミックが鶏に起きるから。
はい。
それが牛でも同じだし、豚でも同じなんだ、うん、多様性を失ったっていうことがスピードアップに貢献してるとすると、世界はこれからもパンデミックに恐れなければならないっていうことなんだ、
うん、
だから我々が今享受している経済の豊かさって、この幸せになるスピードアップっていうのが早いばっかりに、皆さん思いません？本当に中国武漢で発生したのがわずかなうちに全世界に行くんですから。
そうですよね。
これを考えると、このスピードに関しては考えなければならない。そこにつまりウイルスがつけ込んできているということは間違いないということですね。さあ、そのあたりからまた全世界ポストコロナ以降考えていきたいと思います。この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
ファリード・ザカリアさんがお書きになりました、コロナ後を生きる10の教えという、これ懸命に読みました。
はい、
あのポストコロナに向かって語れたらいいなというね、
はい、
私はもう専門家じゃございませんのでね、何も分からずに本と必死に話しながらやっとるんで、ありますけども、この間もちょっと手が伸びてまた引っ込んじゃったんで、今度またいつか必ずやりますね。やっぱり中国っていう国を一回しっかり見つめ直さんといかんですな。
はい、
うん、なんかそんなことを思うようになりました。なんかかな、不思議な気しないか、中国の映像、そのトップニュースで扱われるのは習近平さんという人が大会堂で大議員を前にしてこう見下ろしてらっしゃるという、あれと、マンホールの上に乗っかって爆竹入れて飛んでいく中国の子とか、あの信じられないスピードで次々車をなぎ倒していく乱暴な運転の車とか、そう2つしかねえんだよ。
はい、
なんかね、一般の人の情報がさっぱり入ってこなくて、指導者層と事故しか入ってこないのよ。
あ、どっかに挟まっちゃった子供とか犬とかね。
なんであんな壁の隙間に入りたがるんだろうな。あ、中国の子は。だ、そんなことばっかりじゃないと思うんですけど、
はい、
だから中国っていうのはどういう国なのか、
うん、
歴史から、それに私ね、一言じゃなくて、あの ありがとうございました。皆さんまた頑張ってやりますんで、白川静香博士を、
あ、はい、
ちょっと私勝手に想像してね、
はい、
語ってるところがあるんですが、白川っていう人はかなり中国に関して思いを持ってた方なの、
うん、
でこれは私じゃないですよ。ザカリアさんっていう方が、中国は伝統的に優秀な官僚が民を率いるという伝統を持つ。これは白川さんも同じことをおっしゃってました。今は共産党の官僚たちが10億以上の民を従えてる、
うん。
中国という国は非常に頭が小さい。それが全中国を動かしているわけであります。
はい、
彼らの指導によって最小の被害でこのコロナを切り抜けたと。皆さん認めましょう。私じゃありませんよ。ザカリアさんがおっしゃってる一言が、最も成功したのがコロナにおいては中国、最も失敗した国はどうぞ、
アメリカ
です。
はい、
最も失敗した国はアメリカ、
うん、2
位がブラジル、3位がインド。つまりブラジル、インドより劣っているということなんです、コロナに関して。これ私じゃありませんよ。私が言ってませんよ、そんな。私はアメリカ好きですから、
はい、
チョコレートをもらった世代です。ザカリアさんが反省の中でそうおっしゃってるんで、
はい、
ザカリアさんがおっしゃっております。この大失態は政治的失敗であった、
うん、
中国は一人の皇帝に強大な権力を与えて民がまとまるというのを伝統的に歴史で持ってる、うん、アメリカは最小の権力しか与えないんです、国家に、
うん、
だから奴隷はやめましょうっていう良い呼びかけも南北に分かれて戦争せざるを得なかったという、
はい、
民主主義ってのはそういうもんなんでしょうね。ちょっと言葉が極端でございますが、短めに表現しますと、習近平さんは皇帝の権力を持っていた、
はい、
一方アメリカ、
はい、
これシステムがよくわかるんですけど、習近平さん北京の命令はたちまちストレートに伝わります、
はい、
アメリカって政治を行ってるのは州なんですよ、
うんうん、
だから菅さんの上に小池さんが、小池さんの上に世田谷区長がいるというような順列になってしまうんで、それがパンデミックに対して非常に脆かったという、
はい、
それがアメリカと中国の対比で、
はい、
北京の周さんの一言が13億にたちまち浸透する。ところがアメリカではイエスを言うよりもノーが強いんですよ。イエスが強い国とノーが強い国、トランプさんノーしか言わなかったよね、
はい、
ノーがまとめやすいんです。
うーん、
とにかくアメリカはこのザカリアさん曰く歴史に残る大失態を演じたという。オバマの国民皆保険を否定して保護にしたんですからね、
うん、
これがあればね。でトランプの正義は何かというと、そんなもん社会主義になっちゃうよ。社会主義がいいか悪いかじゃないんです。そんなことやったらアメリカは社会主義になるっていう、この脳でこれだけの蔓延と死者を出すことになったわけですね。ザカリアさんがおっしゃってるのは、もうアメリカもぼちぼち気づき始めて、経済原理だけでは無理かもしれないと。だから社会主義的な要素がアメリカには必要だということをかなりの人数求め始めたという。この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
神の国アメリカ、
はい、
あの方もよくおっしゃっておりますが、分かりやすくニュースを説明なさる方、
池上さんですか。
池上さんがよくおっしゃってるけど、はい、アメリカってやっぱ宗教国家なんですね。
うん、
信じるか信じないかの国で、だからやっぱトランプ教というような考え方の方が、
はい、
これに対して中国はっていうと、中国は共産圏なんでありますけど、不思議な共産圏、
はい、
これは何かというと、資本主義と国家計画、解放と独裁を組み合わせて成功したという。その、つまり、中国って、ある意味で、何でもありなんだな。今度のコロナで感じたことがあった。発見したことがあった。それは、社会全体が、利潤、あるいは公理、つまり、 経済的な儲かる儲からないで動いていると、パンデミックの時に大変なことになるぞっていう、
はい、
金じゃねえよっていうような人がいないと社会って持たないぞっていう、う
ん、そうですね。経済回すにはどうすりゃいいんだっていうことでしたもんね、うん、
それでこの本の中で社会全体の基盤を支える人たち、これを英語で言うとエッセンシャルワーカー、
はい、
エッセンシャルですね。でもエッセンシャルってのはシャンプーと間違えそうだから基礎を守ってくれる人、そういう人たちが小売を離れ、儲かるからではなくて社会全体を成立させるために働いてくださらないと社会は持たないっていう、
はい、
メディアが最も騒いだのは医療関係者を守れ、偏見をなくせ、うん、だけど医療関係者の方も分かってらっしゃると思いますけども、エッセンシャルワーカー、社会の基本を支える人は医療だけではなかったんですね、
はい、
かなさんはそういう人たちを目撃したことがありますか？
え、
医療関係者以外に今度のコロナの時に日本の基礎を一生懸命、基本を一生懸命支えてくださった方。
ん？
これはもうはっきり言ってかな、清掃員の方々だよ、
はい、
コロナでもしだよ、清掃員の方々が来なかったらものすごいスピードだよ。
衛生をちゃんと管理してくださってるわけですからね。
うん、あのさ、コロナに汚れたマスクの外し方のご指導とか結構だよ。でもそれを最後まで処理してくださるっていう、本当にエッセンシャル、そういう社会の基盤を支える人たちがいなければ、本当にね、毎朝出しとけば持ってってくれるんだから、規則守って日本はありがたいことに。
はい。
あんた、その時にあんた、今こういう時期なんで特別にちょっと少しいただけませんかとかって言う人いないじゃない。えらいえらいって言いながら、軽快にフットワーク軽々と素早く作業を終えて去ってらっしゃるというね。
決められた時間にね。
そうなんです。だから清掃、消毒をやってくださる方。
はい。
あの方々が救急車に関してどれほど奮闘なさったか、そういうことをやってくださった方々にも感謝を捧げるべきですよ。
はい。
日本で黙々と広がらないために懸命に努力してくださった方々、
はい、
本当にエッセンシャルですね。誰にも目撃されない時に仕事を終えるっていう一群の人々がいるから社会って持ってるっていう、やっぱり感謝しなければ。そしてどうしても言いたいことでございますが、
はい、
最近ますます頭が上がらなくなりましたが、2020年12月の30日だったと思うんだけども、ゴミ回収日の最終日に、女房がなんだかえらく朝からバタバタしてんなと思ったら、彼女ゴミ箱の横に立ってんのよ。何やったかったら、清掃車の3人の方がいらっしゃったら、女房が3人に向かって1年間ありがとうございましたって両手合わしたんだよな。
はあ、
いやー、その時俺も慌てて横に並んでこう頭下げたら、いえーとかって言いながら警官に片付けて、いやいや私はーって言いながら消えていく清掃車でございましたが、女房のゴミ回収の最後の日は、
はい、
その時にやっぱり社会全体を回すっていうことは金銭によらず、彼らに対して我々は敬意という代価を払うべきだっていう、いやいや本当に病院、それから清掃、消防、救急、そういう方々にエッセンシャルワークとしてのね、
はい、
やっぱりこう感謝っていう、感謝と尊敬っていうのを捧げなければと気づかせてくれたのは、悔しくもコロナでございましたですね。ね、コロナ話でございまして、このパンデミック以後、世界はどう変わるのかを一冊の本にまとめた、パンデミック後の世界10の教訓という、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。この続きまた来週のまな板の上で。